作家、会議収集家の木原博一。
歌手で役者で頑張っております、日月陽子です。
ディレクターの佐々木高政です。
いやー、はい、3月13日の、
はい、
はい、
放送です、うん、収録してる今日はバレンタインデー収録、
そうです、2月14日、は
い、収録
なんですけどね、はい、年明け早々の収録が1月17日の阪神淡路大震災の日に収録したという、うん、なんかねセンシティブな収録の1回目になったというのは、うん、記憶に新しいところだったりはするんですけれども、うん、はい、3月13日って、今から13年前の2011年の3月11日に東日本大震災があって、うん、それからその311から、まあ、2日経ったという、放送日ですよね、はい、僕は今年と来年、特に今年は地震に対してはセンシティブでいたいと思うんですよ、うん、1月1日に令和6年能登半島地震があったからというだけではなくて、うんうん、ちょっと妙な感じがすると思ってゾワゾワしてるんですけどね、うん、何もない、お前考えすぎじゃ人を驚かすような話し方をするなというふうに怒られて、何にもなかったやんけと言われるのが幸せです、
うん、
それでも誰かがね、うん、注意しとこうねって、油断しないようにしようねって言い続ける必要性は、あると思います、うん、心新たにすることだということにでもしない限りには、今から13年前に、うん、起こった大地震の教訓は何もないのかと、うん、忘れてしまったのか、うん、初期化されているのかっていうことがない方がいいと思います、うん、1月1日に能登半島で、災害に遭われた方がたくさんいらっしゃるだけにね、うんうん、何もなかったところがいつまでも何もないのだというふうに思うのは油断以外の何者でもないと思います、うん、強く押したいわけではなくて心に留めていただければ、うん、ありがたいと思っています。階段からの願いですっていうところですね、はい、お便り来てる。
こちらもまたたくさん来てますよ。
はい、来てますよ、
はい。
読みたいと思います。
はい。
木原先生、
はい、
日月さん、佐々木さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめましての方です、ね。
あ、初めてのお便りの方ですね、
うんうん。東京都杉並区の一と申します。一さん。
一さん。
私も東京都杉並区民ですので、はい、ありがとうございます。
はい。怪談ラジオは、怖い火曜日の頃から聞いていたリスナーです。
懐かしいですね。
うん、実は告白しますが、うん、2020年から2022年まで、うん、一旦怪談ラジオから離れて、刺激を求め、怪談系 YouTuber の話を聞きまくっていました。ですが最初頃いわゆる、実話系怪談に喜んでいたのですが、次第にそんなことあるとか、そんな状況でそんな行動本当に取れるのとか、考察とか言って強引すぎないなどなど納得できないことがあまりに多すぎて、実話と言いながらまがいものを大量に聞いていただけじゃないかと思うようになり、
うん、
改めて怪談ラジオを聞き直したところ、以前から全くぶれない愚直なまでの木原先生の変わらない姿勢に感激し、信頼安心して聞くことができる怪談はここしかないと改めて怪談ラジオの良さを再発見した次第でございます。
ここしかない、
ありがとうございます。まあ、ぶれてないですもんね。
ありがとうございます、う
ん、まあ、ぶれてないですね。
本当に木原先生は100年後も検証に耐えるよう怪談を残そうとされており、心の底から怪談を愛されているんですね。そこで今までで唯一印象に残る怪談を投稿したいと思います。
お、
体験者は私だけで第三者と経験は共有しておりません。ですからあくまで私だけの私的の体験になります。10年ほど前、春か秋だったと思います。時刻は午後2時前後。私の仕事は外回りが多く、いつもの通り午後に自転車に乗って事務所から外出し、片側2車線、歩道も十分広さのある通りを走っておりました。その途中、民間の自動車整備工場があります。整備場部分はすべて通りに面しており、車は一度に3台整備できる規模です。また、整備場は開け放たれており、一目で整備場の中を見渡せます。整備場内に1台の日本車があり、2メートルほどの高さにジャッキアップされておりました。
うん、
自転車で走りながら何気なくその車を見たところで、意外な光景に自転車を一旦止め、改めて車を見直しました。
うん、
見直した位置は車を少し過ぎ、自転車に乗りながら斜め後ろを下から見上げることになります。
うん、
車との距離は3メートルほど。
うん、
実は助手席に人が座っていたのです。
うん、
その方は痩せ型の70代女性と思われ、髪型はボサボサではなく整えられておりました。服装は斜め下からなので、はっきりと確認できたわけではないのですが、肩のあたりから推測するに和服と思わしきものを着ていました。いわゆる死に装束ではなく地味な色合いの服でした。ただ私の、目を釘付けにしたのは、その顔と姿勢で、顔に血の気が全くなく死んだ人の顔。姿勢は座席にもたれかからず背筋を伸ばした状態で、目白き、まばたきも一切せず正面を向いておりました。なお瞳に正気は感じられませんでしたが、目は黒目だけとかなく普通の目をしておりました。とっさに死んだ人が助手席に座っていると思ったのですが、日中の真昼間、車の通りも激しい通り沿い、何より一切透けることなく顔色以外は人そのものだったので、思考が、この整備工場は助手席に人を乗せたまま作業するのかななんて、およそ非現実な考えも巡らせておりました。ただあまりにはっきりと見えるので、私以外にも見えるんじゃないかと思い、誰かに聞いてみたかったのですが、あいにく整備工場には誰もおらず、隣接のオフィスにも人はいるのでしょうが、わざわざオフィスの扉を開けてまで、目を竹林な話をするのもはばかられ、
自分とも
車に気を取られておりましたので、歩行者がいたかどうかは気がつかず、その後あまりまじまじ見て相手がこちらに気づいて目もあったり取りつかれるのかもと、余計なオカルト知識が頭をよぎり、あまり刺激しないようにその場を離れることにしました。自転車で少し走り、もしかしたら消えてるかもと振り返ってみたのですが、全く同じ姿勢のままでした。当時ガラケーは持ち歩いていたんですが、日頃から写真を撮る習慣はなく、写真を撮ることは思いつきませんでした。あり得る可能性としては、人形を助手席に乗っけていたのですが、肌の質感は人そのもので、蝋人形やマネキンの見間違いではありません。日中の日常の中に現れた体験のため、恐怖心は全く起こらず、変なものを見てしまったなという感想です。なお、その自動車整備工場は、その体験以前から私は利用していて、それ以降も何度も車検でお世話になっておりますが、それ以降も以前も全くそのような経験は一切ありません。それで木原先生にお聞きしたいんですが、このようならざるものに会った時の体験談として、その時は顔をはっきり見たが、思い返すと髪型、服装は思い出せるが、顔を思い出せないとよく聞いております。
うん、
それがこの世ならざるものに出会った証拠のように言われています。私の場合は時間経過の記憶の風化はありますが、むしろ顔の印象が強く、顔が思い出せないということはありません。階段を収集されていて、顔を思い出せない割合は顔を覚えている方に比べどれほどの割合とお感じでしょうか。また、顔を覚えているいないの違いは出るのはどのような条件の違いがあったとお考えでしょうか。ぜひ木原先生の考察を伺えればと思います、という。
素晴らしいお便りですね。うん、初めてお便りをいただいたとは思えないぐらいっていうところだったりします。
うん、
でこの会談 の、 あの注意すべきあの最も大きなあの特徴は、
はい、
あのジャッキアップされた車の助手席に座っているという部分です。ジャッキアップされている車ですから、下から上を見上げるという視線になっています。ジャッキアップの、いやその前に皆さん、ジャッキアップって分かりますってやつですね。あの車の整備の時に、昔はね、というか、ほとんどのところは今もそうでしょうけども、設備のないところは、下にね、薄い板に、キャスターみたいなのをつけて、ガラガラと下に潜り込んで、上を向いて、車の下側、お腹の部分の、 要するにオイルパンをどうとこうとするだとか、うんうん、パイプ系をどうたらこうたらするだとか、排気管をどうたらこうたらするという、整備をやっていたものが、時間もかかれば、寝転んでやるので、うん疲れるのでというので、下から、油圧の、太い、シリンダーをこう上に上げて、車の、車輪を乗せた、鉄板を上に上げて、うん、まあ、立ったまま整備できると言えばいいですかね。うん、整備しやすいようにするということが、都会の優秀な作業場ではそれを導入して、まあ、やっているというのを、たまたま通りかかって、ご覧になったというふうに。で、当然聞いてて誰もが当たり前だと思います。整備する車に、ユーザーが乗ってるわけがない。
そうですね。普通は乗らない。
ジャッキで上がってる。
で、助手席ですから、ユーザーでもない。
ないですね。
ですよね。まあ別に、道理として考えて、答えとしては明らかです。その人が、おしっこ行こうと思ってドア開けたらストンと下に落ちる。
高いですからね。
うん。それから、人に乗られると、ジャッキアップされてるわけですから、車のバランスが悪い。
そうです、ね。
危ない。
危ないっていうふうに、傾くまで重い人ではなかろうっていうとこだったりするので、つまり、普通の状態から言って、そのとこに人がいるわけがないというところだからこそ、目に留まったので、あると思うんです、うん、そうでなければ上に上げられたジャッキアップされた車って目の高さぐらいのところに車輪が大自転車乗ってるとね、うん、車輪があるというくらいの程度のもんだったりするわけですから、うん、あまりフロントガラスの中を見ようということはしないのでそもそもフロントたまたまかと、この方は思われてるかもわからないのですが、通過する際に、おやと思って視界に入って通り過ぎることができずに、要するに過ぎたところで止まってます。うん、いわゆる、整備工場の前で止まったわけでもなく、真ん中で止まったわけでもなく、おやと思って止めるまでに、発見から通過する寸前までの長い間見ていて通過しきる前に止まってます、うん、したがって自転車の後輪はジャッキアップされている車乗っけているプレートからさほど離れてない位置に自転車の後輪があったと推察できます、うん、でこの方触れておられませんけれども、ええ、見えない部分に重要なポイントがあります、ええ、このおばあちゃん車の座席シートで正座してますよ。
あ
姿勢がね、
うん、違います。
言ってましたけど、
姿勢がピンと、しているのは正座したら伸びるという考え方があったりするからそう思うかもわからないですけども、うん、ジャッキアップされた車からシートにお尻が沈んでいると、はい、顔が全部見えません。
見える部分がちゃいますもんね。下から見上げてるし。
そうね。うん。
そう、うん。ピシッと背筋を伸ばした姿勢で正座をして座っているので、うん、ある程度の肩先が見えているから、うん、着物を着ているのだというのが分かったということですね。したがって、この方、車に乗るつもりで乗っているという方ではない人を目撃されたという言い方が言えます。
うん、
つまり、人がそこにおったって、そんな姿勢を取らないんだから、要するに座席の上で正座する必要性ないわけですよね。したがって、あれです、車の居住空間、ユーティリティに身を任せないということをやっているという、変わったことをやってるから、空目にもつくし、もうちょっと、気がつくともっと驚いたと思うんですけども、ここから服がわかるほどの顔が見えるわけないやんか、っていうことだと、相当にショックを受けて背筋が寒くなってると思います、つまり同じ現場にいても同じ現場に多分僕がいたら、声を詰まらせるぐらい驚くっていうことをやってると思いますっていうに、あそこに人が乗ってたらおかしいからって言ったら違うやんか、あの人なんて正座してんねん、見えへんやんっていうに、違うやんか、肩から植えるって見えるわけないやんかみたいな、中書かれてる内容の年齢から推察するに、年を取ったおばあちゃんだというふうに、思えるとね、 年取ってから大きくなる人はいない、
ね、そうですね、
ですから
縮みますからね、
うん、腰も曲がるもんですからっていうところですから、姿勢をちゃんとしてるからだけでそれほどよくは見えないと、思うのでということだったりするわけですから、沈んでるお尻に対して高さが上乗せされてるというのは正座以外にないと思うから、
なるほどね、うん、
ですね、それで驚きがと思うんですよ、うん、で、質問がいくつかあった中で印象的な質問だったのが、うん、顔がボケてるっていう話というのが多いことは、これは僕の取材の体験上は最も多かったりしたりするんですが、うん、顔がはっきりしないものっていうものがないわけではなく、ちゃんと顔の識別が全部できて、え、誰々さん、なんでここにおんのみたいなケースもあることあります。で、むしろ名前が識別できるってぐらいの知り合いの人間の方の顔がボケてる方がおかしいでしょってことになるわけですから、像がピントがボケたかのようになるケースもあればならないケースもあるんですけれども、うん、その決定づける境界ラインの条件付けというのは未だよくわかりません。ただ判例として顔がはっきりしなくて印象が薄いっていうのって、うん、はっきりした記号の方だけをよく覚えているからだという点が多分に含まれています、
うん、
ちょっと妙なこと言いますけど、
うん、
あれちょっとおかしいなと思う人が目の前に現れて、何がおかしいと思ってるんだろう俺っていうことがあるならなおさらですけれども、
はい、
相手の顔を言うほどまじまじと見ないですよ。だからこそ余計に服や靴や髪型の印象はパッと記号で入って覚えていやすくて、消去されにくかったりする形で残存するんですけど、顔はそんなにまじまじと見たら、この方がおっしゃってる通りです。はっと気がついて、何っていう目線を送られたら、罰が悪い。
失礼と思っちゃいますもんね。
だから、ずっとは見てたけれども、で、救われていて、ずっと顔がボケることなくという認識がすることができたのは、そのおばあちゃんが、かたくなに真正面を見てくれてると、見ているという状況が崩れなかったから、眺めることができて、顔立ちも覚えるところまでは、行ったんだと、思います、うん、まあ、つまりちゃんと顔が記憶できるほどの状態は場合によっては相手の状態による、
あ、まじまじと見れる状況やったから余計覚えてたんですね、
うん、
この方、
うん、しかも通行人で、ね、ジャッキアップされた車の中だからこそ眺めててもおかしくないということがあったので、
うん、
目線を変えることだとか注意深く観察することにちょっとした勇気みたいなのが湧いていて、うん、目線があったところで、そらして自転車で過ぎればいいわけですから、うん、っていうのがあったから、注意力が、全般的に、細かなところまで届いたという点が、大きかったりすると思います。うん、これを通過際にピッと止まって、あれ?と見たときに、何?っていうふうに顔を向けられたら、うん、おっと失礼しましたと言わんばかりにスーッと言って、うん、顔の印象どうだっけっていうので、印象的にボケるっていうのが入ってくるとは思うんです。目と目があったので、罰が悪くってっていうふうに。で、正座してるからこそ着物を着てたけれどもっていうところで、死に装束ではなかったって書いてありますけど、うん、死に装束ではなくて、白い着物ではなかったとおっしゃりたいんでしょ
う。そういうことですね。
そういうことでしょうね。
着物の折り目まではわからないと思うというのと、うん、それは白くなかったからっていうこともあるけれども、どうやら和服は着てたみたいですねっていうところですから、まあ、整備工場で、ジャッキアップされてた車の助手席に人がいるだけでもおかしいのに、うん、下から見上げて、ね、おばあちゃんだと識別できるのに着物までわかるっていうところだったりすると、うん、何もかもそんなところにあるわけがないのに、の上に、着物というちょっと杉並の整備工場の現場とは合わないイメージが、うん、なおのことこの話の、面白さを引き立てています、
うん、
で、あえて言うならば信じられない要素でできてるんです、
そうですね、
和服のおばあちゃんが座ってるのが、うん、車の、上にジャッキアップされたとか見えるわけがないんです、
うん、
どうかするとシートに座ってると人の頭らしきものが見えるかもわからないけれども、うん、人の肌らしきものは見えない可能性だって、
うん、
角度によっては、うん、見えないかもしれません。ジャッキアップされた車が道路により近ければ なおのこと自転車の距離は近いので、うん、自転車の、と、距離が近いと、角度が、うん、いわゆる下から見上げる率が高いので、うん、余計見えません。
うん。
うん、だから、たまたま人が座ってたところで見るわけがないわけだから、正座という推理が、うん、しやすかったりするんですが、正座してると思えば思うほどあるわけないやんけっていうに余計思いますよねというところですから、この回は顔を人に見てもらうことのみで成立しているというアイデンティティ、
ああ、まあ正義がないと感じるぐらいまで見られてますもんね、
見えてないけれども、腰から下があったもんか分かったもんじゃないみたいなもんです、
うん、
で自転車でねちょっと走ってまたもしかしたら聞いてるか思って振り返ったらまだおったっていう、
っ、
うん、
なずっといたんでしょ、いや、うん、その方振り返って見てるっていう大変優秀な観察力を持ってるんだけど、ね、最初から見えてたんですよ、
うん、
人のように見えるな、まるでおばあちゃんみたいや、うん、へえ、ジャッキアップした車におばあちゃんが、おかしくないと思ってきっと止めたのがその場所だったんだと思うんですよ。したがって目撃待遇時間は割と長かったと思いますっていう上に、目撃をやめて過ぎ去った後ももう一回見てみたら見えるっていうねんから、なかなかな可愛いですよ。
そうですね、
全く同じ姿勢のままやってるね、う
ん、で、うん、怪異でないんだったとするならば、うん、整備工場の手落ちにするしかないですよ。
そうですね、
いやだって人乗せたまんま、しかも助手席ですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、上げて上げて上げてみたいなことをやってたりするっていうことをやるわけですから、う
ん、不手際ですわね、整備工場の、
あ、いや、安全確認を重ねた上でジャッキを上げるので、うん、その確認作業をどうしたのということを突っ込まなければならなくなるの で、ね、聞いても無駄だと思います、うん、もう聞いたら乗ってるわけないでしょの一言で片付けられるっていうに、うん、そんなこと言ったって、じゃあ一緒に来てくださいって言ったらどこにいるんですか、うん、っていうの、いや、っていうことになったと思うんですよ、うん、でもね、じゃどういう時間帯に行ってどんなタイミングだったのかあれですけど、ずっと待ってそんなに長く待たなくても、うん、ジャッキアップされた車から真っ昼間から、うん、そんなに人が離れっぱなしということもないんですけどね、
うん、
やっぱ危ないんで、
そうですね、
うん、人が離れる時間が長いのだらならば、うん、車は一旦降ろせばいいわけですっていう考え方も成立しやすいと思うので、うん、まあ何かがあってちょっと離れた程度の間にたまたま通りかかってご覧になった可能性が高いですから、あともうちょっと粘ってたら、
そうですね、
整備工場の人に
誰か乗ってますよ、
誰か乗ってますよ、
行きつけの整備工場が余計にまあまあね聞きやすいでしょうし、
うん、うん、いいんですかあれで、うん、っていう風にできた可能性は高かったりはするんですっていうとこだったりするわけですが、うん、目撃に弾を書く点において必要な要素はまあほぼ全部埋まっているので、うん、まず体験投稿というか、お便りとしては、高性能ですね。階段の体験談としてみたら、わからないという必要な部分は全部埋まっているので、わからないということがない。不足しているものが何もないと、言えます。先週の放送も、不足しているものが何もない、優秀な、注意力っていう、を持たれて、た形で書かれておられますっていうところで、ね、はい、木原さんのことだからきっとここが気になるんだろうって、うん、使う使わない重要視するかしないか関係なく、ここまで書いとかんとあいつどこ突っ込んでくるかわからへんからなみたいなことがちゃんと行き届いていいなと思ったりはするんです。
で、まあ第三者のね向こう木原が余計にこうかっちりとね、はい、書いてくださってますからね。
その通りですね。でもこれだけの長い時間の観察力、僕は通常的に滞空時間と言いますけど、うん、接している空間を、はい、この時間の長さの間中ずっと観察力がちゃんと行き届いているという点に怪異との遭遇というのを感じますというところですが、東京杉並区という車通りの多いところ、これ井の頭通り沿いの整備工場なんじゃないかなと思うんです。
僕カットしましたけど、これ井の頭通りです。
なんでカットすんねんいや、
うん、分かっちゃいました場所。
いや、いや、車の整備工場と、車のディーラーが、東京杉並区の井の頭通りには多いんですよ。で、さっき見た通り、ジャッキアップの整備工場、ジャッキアップを、 整えて持っているというあの整備工場は大通りに面しているぐらいの要するにユーザーフレンドリーな設置点なところでないと、いわゆる車をたくさん整備するんでなかったら経費もったいないでしょという言い方の方が分かりやすいかもしれないですね。でなおかつうちジャッキアップができるぐらいの整備工場なんでっていうのを外にもアピールできるでしょ、うち使ってくださいっていうところだったりするから、だとすると、杉並区にはもちろんね、青梅街道もあれば人見街道もあれば井の頭通りもあるんですけれども、こと車と整備工場とその、あの機材から言うと井の頭通りのこの辺りだろうなっていうふうに思えるところ、いわゆる、浜田山から吉祥寺までの間の可能性が高いなと、まあ、吉祥寺は、武蔵野市なんですけどね。ことに、浜田山から、高井戸の先ぐらいまでの間にあるのかなと思って、環八沿いかななんと思って聞いてたんですけれどもね、というところのぐらいの、感じです。井の頭ってやっぱ書いてあったんだ。
あ、そうなんですよ。まあ一応ね、場所は伏せとこうかなと思ったんですけれども、さすが木原さん、鋭く、
ね、うんうん。うん。よかった。ちゃんと立てて。井の頭通りっていうふうにすぐ言ったんだ。うん。だそう、書かれてないんですけども、うん、書かれている条件でっていうことからすると、まあそうなるっていうふうに、うん、取材を長くやってると、うん、要するにその、要するに小さな情報のピースで、十分絞られていって、
うん、
こういうところのはずだっていう風なものというのが、あるわけですね。で、これができてなかったら、できた方が、いや、まあ、できなかったらと言った方がいいのかな。取材者としてどうなのっていう。いや、長くやってますとか、まあ、例えば幼少の頃からやってますっていう経験則がどこに生きるのかっていうと、これだけのもので、どこに気がついて何を手繰り寄せるのかっていうポイントにつながっていくわけですね。
うん、
聞き手の方だとか楽しむ方に、向かって話しているわけではないです。
うん。
うん、出力する側の人にとって、そんなんなくてもええやんけっていうのって、うん、なくても話せますっていうとこだったりはしますけれども、それなら条件的に言うと聞かれてる方とあんまり変わらないわけですよ、うん、そこは居直るところではないですよ、
うん、
というふうにまあ言い方変えてみると、修行とか訓練せえへんからどないやって言うねんっていうようなベテランってどうなの、
うん、
っていうふうに思うっていうに、なんやねん野球はルール知らへんかったらできひんのかっていうに、できるけれどもゲームは成立しません、うん、しにくいです、うんっていう風に、どんなすごいプレーをやっても下手っぴやるわけですね、うん、好き勝手なところ投げるとか、うんうん、どんな球が来たって振りゃええねやろうって、うん、いやいや当てないかんのですっていうとこだったりする、いろんな駆け引きがあったりするわけですけども、うん、思いのことに役に立ったりするのって、その断片からその場所にとかその体験者にやがて出会うっていうに、うん、これ人から聞いたんですけどもねっていうに、その人が誰だとか、うん、その人の体験がどこでだとかっていうふうに、絞り込めないよりは、絞り込めた方が、原型の話にたどり着きやすいという形だとか、そうやって原型にたどり着いたケースが多かったりします。
うん、
せっかく、褒めていただいたので、冒頭の褒めていただいた返礼に、様々なことに気を使った取材をやってますというところですけど、取材の経験と体験を、文章に表さない形で活かしていますっていうのが、今の説明で、これ井の頭通りと違うっていうふうに言う点で、あ、で、しかもこれは霊感などではないからですっていうことだったりするわけですから、うん、当てたことが特別なのではなくて、無駄に道を歩いていないとか、無駄に観察して回ってないということをとどめていただければっていうのを、会議にしかも取っかかってやってるわけですからっていうことを覚えていただければ、この先もこの姿勢崩さずに、まっすぐ歩いていきますよという証明になるかなと思って話しました。
ね、まあ、引き続きブレずにね、はい、頑張っていきたいと思います。
頑張りたいと思います。
は
い、
それでは告知の方に行きたいと思います。私、日月陽子は、日月陽子で SNS などチェックしてください。よろしくお願いいたします。
私はそろそろロンドンに行く準備をしている頃です。うん、お土産話があったら、ぜひともここで紹介したいと思います。
佐々木はですね、古本四つ目はインスタグラムやっておりますので、ぜひ検索してみてください。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の 地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。